6月第一日の礼拝を始めます。賛美歌61番の1節のみを賛美いたします。ご起立いただける方はご起立ください。礼拝を始めるにあたって、天の父に、お祈りを捧げいたします。天の父よ、あなたの大いなる皆が賛美されますように。約2ヶ月礼拝のお休みの期間を経て、また私たちをこの街道へとお集めくださいましたことを感謝いたします。新型コロナウイルスがいかにも凶悪なものであるかのように世間では語られることもあり、またある人は大したことないと過剰に軽んじる、そのような声も聞こえてきます。その中で私たちはあなたがどのような御心でこの世界、御目を向けてくださっているか、御言葉を通して教えていただいております。あなたは敵意によってではなく、むしろご自分を差し出すことによって、その犠牲によって、私たちに御心を示してくださいました。主の十字架、それこそが、人類に示されたあなたの最終的な意志であることを私たちは知っております。そのことを幸いに思います。今まだ感染症、特に大都市部ではくすぶっている中でありますけれども、どうか一同に平安をお与えください。必要な知恵を与えお与えください。私たちが何者であるのか、目に見えないウイルスのために多くの活動が休止を余儀なくされ、私たちはあくまでもこの世界の主ではないことを改めて思い知らされております。あなたこそが主であられる。主をどうか私たちが今一度そのことを心に留めつつ、何よりもこのように礼拝が再開させていただいているその大いなる恵み感謝しつつ、6月新しい月を過ごすこととさせてください。ただ新しい月が始まっただけではなく、いよいよこの世界が新しい段階を迎えていることも改めて覚えます。いつまでも余計な古いものにとどまる人間のあり方、主をどうかあなたが打ち砕いてくださり、何よりも人間、私たちがあなたへと思いを向けられる、その意味において新しい世界が始められますように、 まだ感染症の影響がある中でこの街道に集えていない方々も多くおられることを覚えます。主をどうかもっと多くの友たちがここに集うことをどうか得させてください。その日をどうか備えてください。あなたは小さな取るに足らない私たちに目を留めてくださいました。集めてくださいました。主をどうか私たちが改めて一心にあなたに思いを向け日々健やかに歩むことを得させてください。どうかこの礼拝また主の晩餐祝してくださいますように。また各家庭やまた施設また職場にいる兄弟姉妹にあなたからの慰めありますように。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ。御国を浸らせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書イザヤ書の40章12節から17節をお読みいたします。旧約聖書1124ページイザヤ書40章12節から17節をお読みいたします。手のひらにすくって海を測り手の幅を持って天を測るものがあろうか。地の塵をマスで測り尽くし山々を測りにかけ丘を天秤にかけるものがあろうか。主の霊を測りうるものがあろうか。主の企てを知らされるものがあろうか。主に助言し理解させ裁きの道を教え知識を与え英知の道を知らせうるものがあろうか。見よ、国々は川袋からこぼれる一滴の雫、天秤の上の塵とみなされる。島々は誇りほどの重さも持ちえない。レバノンの森も焚き木に足りず、その獣も生贄に値しない。主の御前に国々はすべて無に等しく、虚しくうつろなものとみなされる。では今日の聖書箇所から説教小さな人間をお伝えいたします。あっという間に2ヶ月が過ぎたんだな、改めて思います。特に観光業は大打撃、一番いい春の時期をですね、失ってしまったんだ。本当に4月というのはこの東京あたりでは一番ちょうどいい季節だったはずなんですけど、いつの間にか夏になってしまった。外出自粛や休業要請、緊急事態宣言が出されていた期間、いろいろと考えさせられました。教会は何か特別な存在なのだろうかと。学校、学習塾、デパート、飲食店、スポーツジム、パチンコ店など、そういう各種事業所とどこが違うのでしょうか。どこが違うのでしょうかって、何にスポットを当てるかでも議論はいろいろと分かれてくる ですけれども、私の中ではすでに答えが出ておりまして、教会は休業を余儀なくされている他のお店などとほとんど変わらないというものであります。飲食業、接客業、教育業、いろいろとありますが、病院や介護施設など一部の業種を除いてほぼ全面的に休まざるを得ない。それが今回の新型コロナウイルスによる感染症の影響だと思うのです。その影響を受けてしまう、休まざるを得ないという意味でほとんど変わらないと申し上げた次第であります。最近は第2波、第3波といった言葉がよく使われています。外出や営業の自粛を解除し始めるとすぐに第2波がやってきました。コントロールできているようでできていない、少しでも甘く見ると手痛いしっぺ返しを受けてしまう、それが新型コロナウイルスではないかと思わされました。本日の御言葉は信仰を持たない人々に向けられたものではありません。むしろ神の民イスラエル、そして教会に向けられた御言葉であります。教会やクリスチャンには何か自分を特別視するおごりはないだろうかと、信仰を持たない世間の人々とは違うのだ、そういう特権意識のようなものはないだろうかと、私たちの心の奥底にある傲慢さを御言葉がえぐり出してくるのです。で、教会ではですね、クリスチャン新聞とキリスト教新聞、この2紙を購読しているんですけれども、新年に入ってからキリスト教系の新聞では新型コロナウイルスの話題で持ちきりなんですね。教会がどのような対策を講じるのか、そういう具体策とともに神学的、教会論的に感染症をどう捉えるのか、どう向き合っていくのか、それそもそも礼拝とは何なのかと多くの議論が紹介されていました。それがもう何ヶ月も続いているんですね。で、正直な私の思いとしては、もう食べ飽きたと申しますか、もういいよという感じがしているんです。大体どの記事にもまともなことが書かれているんですね。でも正直、それしか記事にするネタがないの、もっと楽しいこと考えようよと、なんていう勝手な思いもあります。生活が大変なことになっている人々が大勢いますので、軽率なことは言えませんが、それにしても日本人は真面目すぎるのではないかとも思っています。テレビなどでご存知かもしれませんが、感染者数と死者数ともにかなり多かったイタリアでは、あれだけ深刻な状況のさなか、夜人々が家々のベランダに出てきて共に歌を歌い合う、そんな光景が見られたとのことです。イタリアに住むある日本人がイタリア人の友人からインターネット上の SNS を通してスマホの画面に面白い笑える動画が送られてきたということなんですね。すごく慰められたとのことです。それに引き 換えということなんですけども、日本社会では災害が起こったとき、ある残念な現象が起こるんですね。少しでも楽しいことをして困難を乗り切ろうとする人々に向かって、不謹慎だという言葉が投げかけられる、そういうことが多いんですよね。特に今回の新型コロナは、営業を自粛しないお店や休業要請に応じないお店などに対して個人的に不当な圧力をかけたり、私的な制裁を加えたり、誹謗中傷したりする自粛警察なんていうものも、これは日本社会ならではとのことです。優しい親切な日本人、そういうイメージとは真逆の陰険陰湿な側面も見せつけられています。ある新聞の記事ではですね、そういう日本人の陰湿さについて、戦時中から始まって今も変わっていないと書いてあるんです。贅沢は敵、欲しがりません勝つまでは、この戦時中のスローガンが今でも形を変えて生かされているというのです。キリスト教系の新聞も真面目すぎるのではないか、そういう印象を抱いています。こういう時期だから新型コロナの話題に特化しないと不謹慎だと思われるのではないか、もしそういう世間や読者の空気を気にしているのであれば、私個人としてはあまり良いことだとは思えません。もっとほのぼのとした話題があっても良いのではないかと、そう感じています。なんでこんなことを申し上げているのかというと、本日の御言葉とも関係があるんですけども、普段私たちが考えていることを相対化させる、それが全てではないんだと、その視点に立つ必要があると思わされたからなんですね。もう少しそのことなんですけども、ある遺伝子の専門家が言うところによれば、人間の DNA の4割ぐらいはウイルスに由来するものが含まれているとのことです。感染症のリスクを過小評価することはできませんが、はるか大昔から人間の体はウイルスと共に生きることによって進化を遂げてきた。ウイルスと共存することによって環境に対する適応力を獲得してきた。むしろ現代の人間の体ははるか昔から続くウイルスとの共存の賜物だと、そう解釈するべきだというのです。そんなことも知らずに新型コロナウイルスをいかにも悪者扱いする、特に日本社会では新型コロナに感染した人をなぜか悪者扱いする、そういうことは筋違いではないかと学ばされた思いであります。今ずらずらと人から得た知識を語ってきたわけですけれども、そういう知識でさえも神様と比べたらいかばかりかと、それが本日の御言葉の前半部分に該当します。海を測る、天を測る、地の塵を測る、山々を測り、丘を天秤に、とにかくスケールがとてつもなく大きいのです。地球規模、宇宙規模、これが神の大きさだと、どうだ大きいだろうと、その大きさを前に人間はいかに小さく取るに足らないのか、思い知れ人間の小ささを、とそう言わんばかりであります。繰り返しますが、この御言葉は 信仰を持たない人々に語られているのではありません。そうではなく、教会、信仰共同体に向かって語られているのです。ある意味、自分たちは何者なのかと、自らを大きなものから一旦引き離し、我々自身は決して大きくない、大きいのは神である、我々はどれほどのものなのかと、自問自答を迫る御言葉なのです。神のスケールの大きさはもちろん物理的な大きさにとどまるものではありません。霊的な深さにも表現が広がっていきます。主の霊を測りうるものがあろうか。神の御心を人間が知り尽くすことなど到底かなわない。つまり、神様だったらこう考えておられる、神様ならこう考えるに違いない、神様ならこう考えるはずだと、その手の議論は成り立たないことをよくよく覚えておけと、そう突きつけられているのです。神は人間が考えるように考えるお方ではない。人間の思い、人間の知識のような薄っぺらいお方ではない。新型コロナウイルスの流行は確かに神の御業かもしれませんが、安易に人類への裁きだとか単純化することはできないと、そう教えられるものであります。この現代の資本主義社会が堕落しているから、神を顧みずにオリンピックのことばかり考えているから、人類が農業を軽んじて農村を捨て大都市に密集しているから、そういう単純な原因論には私自身も含めて注意しなければなりません。この御言葉に聞く前、私自身は今回の感染症で何を感じたのか。3密が危険です、3密を避けましょうという政府や専門家の声を聞き、どうしても創世記のバベルの塔の箇所を思い出してしまいました。人間たちは神を忘れて自分たちの名前を残そうと、自らの文明を誇り高い建物を建て、そのことを通して知らないうちに神様に挑戦状を叩きつけてしまう。そうして人間たちは言葉をバラバラにされ、世界中に散らされてしまう。ああ、密じゃなくなったんだな、私は勝手にそう思ってしまったわけですけど、神を崇めることなく人類が大都市に集まっても、それは神の怒りを買うだけで、結局は新型コロナウイルスによってまた散らされて、各自巣ごもりを強いられてしまう。そういうイメージを勝手に抱いてしまいましたが、果たしてどうでしょうか。そういうことももしかしたら相対化しなければいけないのかもしれません。何よりも人間は小さな存在なのです。目に見えない小さなウイルスにでさえ翻弄されて世界中が大混乱。アメリカと中国はどっちが悪いのかと喧嘩を始めるありさまです。人間社会にどういう課題があるから、どういう罪があるから、神は罰としてウイルスを下される。そういう問題ではありません。 ウイルスははるか昔から存在し、人間もはるか昔からウイルスと共存し続けている。その事実以上に何か知るべきことがあるのでしょうか。私自身、牧師の立場から今回の新型コロナを偉そうに分析して聖書の出来事に勝手に当てはめるようなことはもしかしたらやめた方が良いのではないかと本日の御言葉を聞いて思わされました。教会はウイルス学者や公衆衛生学者以上に新型コロナウイルスについて何かを知っているはずだなどと露骨にそんなことを考える人はほとんどいないかもしれません。そうではありますが、感染症のリスクをできる限り避けて、なんとか細々とでも礼拝を続けていきましょうと、もしそれ以上の何かを知ろうとするのであれば、知っておくべきこと、私たちの存在など神の御前においてはいかにちっぽけなものなのか、そのことを悟らなければならないと思うのです。人間の存在はいかに小さいか、強い国々でさえ神の御前には塵や埃に過ぎない。レバノンの森も焚き木に足りず、その生贄もその獣も生贄に値しない。この御言葉は、もし世界中が本気で真心を込めて私たちの神を崇めるのであれば、なんと捧げ物にする動物は足りないし、動物の肉を焼くための焚き木も足りないと、そういう特大スケールな例えであります。なぜ捧げ物も焚き木も足りないのか、答えは明らかです。神は偉大なお方、人間は小さなもの、まして私たちがお捧げするものなどいかばかりのものなのかと。まるで教会の礼拝が取るに足らないものだと、そう受け止めることができる御言葉でもあります。偉大な神様から見ればちっぽけな人間の礼拝などおままごとのようなものかもしれない。ある意味極めて辛辣な御言葉であります。自分たちの礼拝などもしかしたら無意味なものかもしれない。そういう心理状態に至らせるまで神の言葉は教会を追い詰める。つまりこれは教会が少しでも自らの礼拝に酔いしれることを徹底的に打ち砕く御言葉なのです。人間が小さな存在、取るに足らない存在であれば、その礼拝も同じようなものだろうと。大変ショッキングな御言葉であります。しかし、この極限状態から逃げることは許されません。なぜなら、もし私たちが偉大な神にではなく、自分たちのちっぽけな礼拝により頼むのであれば、偉大な神の救いも矮小化されてしまう。下手をすると偉大な神がちっぽけなマスコットのように扱われてしまうからであります。かつてソロモンも立派な神殿を建てた時に、この神殿でさえあなたにはふさわしくありませんと 神に祈ったことを思い出します。器と陶器職人とどちらが尊いのか、聖書では有名な表現です。教会という器と教会を建てたキリストとどちらが尊いのか。もしかしたらクリスチャンは間違っている方に目を向けてしまっているのかもしれません。新型コロナの下でどうやって礼拝を守るのか、どうやって礼拝を再開するのかと方法論に終始すればするほど、誰が教会の頭なのか、そのことがピンボケしていくように思えてしまうのです。ちっぽけな人間の礼拝など所詮ちっぽけなもの、それを踏まえた上で神は偉大であられる、その偉大な神が救い主となってくださる、手のひらをすくって海を測り、手の幅を持って天を測るお方、地の塵をマスで測り尽くし、山々を測りにかけ、丘を天秤にかけるお方、この偉大なお方が取るに足らない教会の礼拝を受け止めてください。新型コロナの前になすすべもなかった小さな教会の礼拝をこうして受け止めてください。その小さな人間を思う神の御心は、ウイルスが神の裁きだとか罰だとか、そういう次元をはるかに超えています。もとよりはるか昔から人類には災害や環境との戦いがあり、感染症との戦いがあります。そういう厳しい戦いをも大きく包み込んでしまう神の御心、より大きく、より深く、その御心の奥深さ、計り難さにもっと私たちの心を向けていきたいと思うのです。その偉大な神において、私たちは偉大な救いを、また偉大な知恵を見させていただくのであります。礼拝をどうするのか、インターネットでライブ配信するのか、説教を配信するのか、礼拝をどうやって再開するのか、方法論を考えることも大切なことではあります。しかし根本的なことは方法論ではなく、誰に向かって礼拝をお捧げしているのか、私たちが心を向ける先であります。今回の新型コロナ、教会の礼拝など簡単に吹き飛ばされてしまいうることを教えられました。そういうもろく小さな人間に深く関わってくださる大いなる神に感謝、朽ちることのない御言葉を与えてくださる神に感謝であります。最後に一言お祈りします。天の父よ、大地の塵ほどに過ぎない私たち、あなたは目を留めてくださいました。そのことで時に私たち自身が何か大きくなってしまったような感覚にとらわれることもまあまああるのかもしれません。御言葉は鋭く私たちの心をえぐりました。私たちが礼拝をお捧げしている立派な神の民だ、それはとんでもない。私たちはあくまでも感染症が広がれば 礼拝を中止せざるを得ない小さな弱い存在、その私たちをあなたが尊いと受け止めてくださることを改めて覚えます。天と地比べようのないほどにあなたは偉大で、私たちは小さい。それにもかかわらず、あなたはこの小さな私たちの礼拝を受け止めるために、この日6月7日にまた礼拝を再開させてくださいました。主よ、私たちはあくまで自分たちの小ささを思う中で、偉大なあなたがいかに大きな愛を私たちに注いでくださっているのか、その思いの中で6月を歩むものとさせてください。まだ世間は混乱の中にある。これから経済的にも厳しい状況が待ち受けているかもしれませんが、この世界、また宇宙を作られたあなたが、この世界、ちっちゃな人間に目を止めてくださいますか。その平安のうちに私たちは共に歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。唱詠賛美歌543番を賛美し、祝祷を持って礼拝を終わります。ご起立ください。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。